去年から第1、第2、第3は第1、第2は旧約聖書、新約聖書の中で神様のことを説教しています。特に旧約聖書は創世記から説教しています。新約聖書はマタイの福音書から説教していますので、今日はですね、イエス様が初めて宣教をして、いろんな御業を始まる時からの話を説教の中で話したいと思います。イエス様は私たちの罪を許し、私たちを救うために地上に来られました。そして30年間イエス様は静かに暮らし、30歳になった時から宣教を開始されました。そして33歳に十字架につけられて死なれました。30年という長い時間は比べると3年間は短すぎるように感じます。しかし私たちの考えとは異なり、イエス様の3年間という短い時間には意味があります。それはイエス様がなされたことを見ればわかります。まだイエス様の3年間のなされた御業は、弟子たちを通じて、そして教会を通じて受け継がれています。今の教会はまさにそんなイエス様のなされたことを続けているのです。それでイエス様がなされたことは、今私たちの教会が知っていることでもあります。イエス様はいろんなことを3年間御業を私たちに与えてくださいました。いろんなことを知っているんですけど、私たちはどんなことがあるか、はっきり私たちが知らないことがあります。いろんなことを、もう病気な人を治してくださることを、悪霊に疲れた人に悪霊を追い出されることを、いろんなことがたくさんあるんですけど、特に3つのことで話すことができます。はい、1番はですね、イエス様は教えました。イエス様の時代に教える人々をラビと言います。ユダヤ人の先生です。彼らは聖書を教える人でした。立法とイスラエルの歴史、そして詩篇のように文学的な作品の聖書と預言者たちの預言書を教えました。しかしいつも自分たちの解釈を加えていたので、必要な以上の過剰な解釈が教えられています。しかしイエス様の教えは違いました。人々はイエス様の教えに権利があると言いました。マタイの福音書7章29節はこう書いています。これはその教え方が権利あるものと同じで、彼らの初期間と同じではないということだ。それは当然です。聖書には神様の言葉が記されていますが、イエス様自身が聖書の筆者だからです。その本来の意味を誰よりも明確に知っている方です。なぜならイエス様ご自身の御言葉だからです。ですから権利があるのです。私たちが上を見た人を知って、そうですね、例えばですね、私が上を見た人を知っているからより、上を見たからと言った方が信頼できます。何より上を見た人は自信を持って確信に満ちた話を話すことができます。しかし上を見た人を知っている人の話は、確信よりは聞いた言葉の情報だけを伝えるしかありません。 当時のラビたちと宗教指導者たちがそうでした。自分たちが聖書を書き記したわけではないので、絶対聞いたことを話すしかできませんでした。ですから、おのずと本来の意味と違う解釈と文字通りの実践だけが教えられるようになりました。ある人がイエス様を訪ねてきて、律法の中でどんな戒めが一番重要なのですかと尋ねました。その質問の中でもすでに間違って教えられているのが見えます。イエス様は二つの戒めって新たに律法に対する教えを教えました。まず神様を愛しなさい、そしてあなたの隣人を愛しなさいでした。それが律法の最大の戒めだとおっしゃいました。実際この二つの大きな戒めの中には律法の意味がすべて集約されています。律法は神様を愛し隣人と共に生きるために与えられた神様の心が込められているからです。このような教えには権利がないわけがありません。イエス様は自分の言葉を話し、ラビたちは他人の言葉を伝えたからです。そして他人の言葉でもその真心と心身と意味に関心がなかったので、その当時のラビたちの教えには権利がありませんでした。またイエス様はユダヤ人の街道に行き、そこで教えられました。ユダヤ人の街道は神殿を失い、いろんな国をさまよったユダヤ人たちが自分の宗教的な暮らしのために建てたものです。その後ヘロデが神殿を建ててくれましたが、イスラエルのユダヤ人たちは以前通して街道に集まって聖書を読んで教えていました。そこにイエス様は訪ねていき、人々に御言葉を教えられました。これも当時のラビたちとは違う姿です。有名なラビであれば、弟子たちになりたい人たちが自分の元を訪ねます。イエス様にも弟子たちになるという人たちがその身元を訪ねて来ることがありました。しかしながらイエス様は先に人々を訪ね、そこで権威ある御言葉を持って人々を感動させ、弟子たちを呼び出しました。それはイエス様が私たちを救い導いてくださる方法とも同じです。先に訪ねてきて私たちを呼び出す、私たちがイエス様を探す前に先にイエス様が訪ねて来られました。私たちに問題が生じた時にもイエス様は先に知って私たちを導く方です。ところがそんなイエス様は今私たちの目に見えません。聖書の教えを直接聞くこともできません。しかしこのすべてが今の私たちにも可能です。聖書が私たちにあるからです。聖書は神様の霊感に教会を与えてくださいました。教会はイエス様の教えの上に建てられ、弟子たちとその弟子たちを通じて受け継がれてきた共同体です。それで教会の中ではイエス様の権にある聖書の御言葉が教えられ、私たちの人生に大きな意味を与えています。そして何よりとても重要なのは聖霊様を私たちに送ってくださったからです。五旬節の日に臨在された聖霊様は今も私たちの中に共におられます。また 皆さんと私を一つにしてくださいました。そして聖書が神様の御言葉で権利を持つように、その時のイエス様の教えと同じ権利で私たちに悟りを与えます。私たちの礼拝の中で説教者の説教と聖書を読む私たち各地の生活の中で明確に御業がなされています。それで その時のその権利と感動が今も教会の中で持続し続いてきています。それで私たちの教会にも聖霊の導きは聖書を通じて続いています。イエス様の御業は、二つ目は神様の御国の福音を伝えました。イエス様の教えは神様の御国の福音でした。イエス様が人々に教えられた御言葉は、みんなが神様の御国に関するものでした。神様の御国は私たちが死んでいく永遠な天国だけではありません。まだ別の世界、つまり神様だけがいらっしゃるところでもありません。その地上にいる今の私たちの人生に対する教えと心と態度に関する教えが、まさに神様の天国に関する教えです。なぜならイエス様が私たちにおっしゃったからです。すでに神様の御国があなた方のところに来ている。神様の御国はただあなた方の中にあるということだったからです。それでイエス様の教えは今の時代を生きている私たちに対する教えです。そしてその教えが神様の御国の教えです。マタイの福音書5章には神様の御国に関する具体的な教えが記されています。しかし私たちが誤解しやすいのは、神様の御国の民になるために心が貧しくなるように努力しなければならないという思いがあることです。イエス様は私たちに何をしなさいという、英語で doing 通してではなく、あなたたちは神様の御国の民だという事実を確認してくださったのです。これは英語で being です。このような教えは聖書のあちこちに出ています。私がブドウの木です。イエス様の言葉ですね。私がブドウの木です。あなたたちは枝です。あなたたちは世の中の光であり、塩です。それで神様の御国に行くためにどんな努力をしなければならないというのではなく、あなたたちがすでに神様の御国の民だから、このように幸せて楽しく暮らせるということを悟らせたのです。私たちが私たちの存在に気づくと、私たちの人生は変わります。私は映画が好きです。もう時々アメリカのアベンジャーズとかシューパーマンとかベットマンなどの映画を見たりします。ほとんどの英雄が超能力を持っています。しかしそのような能力を持っているから被害を受けたり傷つけられたりします。そうするうちに自分の存在に対する新しい悟りが始まり、本当の英雄としての活躍を見せてくれます。ですから自分がどんな存在なのかを知ることが重要です。それでこの地上に来られたイエス様は人々を先に尋ね、あなたたちは私が愛する私の民であり、神様の御国の民だ、神様が愛する存在だ、 悪い世の中の支配の下で苦労して生きる存在ではない、自由で価値がある尊い存在だという身近に対する本当の存在をイエス様は教えてくださいました。そのように自分の存在を正確に認識して生きる人の人生には生き方と態度が違います。自分の人生が誰かの前の人生をついて生きていると信じる人の人生と、神様の御国の民として尊い存在として生きる人生を生きる人の心構えと教えは明らかに違います。それを世界観と言います。私たちは知らずのうちに世界観の支配の中に暮らしています。サタンは1割の世界観で私たちを支配しました。愉快な持ち家で暮らすように騙して一緒に暮らす隣人の敵と思って暮らすように私たちを衝動させます。しかしイエス様がいらっしゃってこのすべてを回復させます。そして私たちは神様が作られた尊い存在だということを教えてくださいました。これがイエス様の伝えられた神様の御国の福音です。最後の3日目にはイエス様は病気の者たちを癒されました。ペニシリンという抗生物質が発明されるのが1928年です。20世紀になるまで記事がつくと、この感染、この何と言いますかね、バイキングに感染されて死ぬしかありませんでした。ですからそれ以前の多くの人々がどれほど多くの病気で苦痛を受け苦しんでいたでしょうか。イエス様が来られた2000年前にはもっとそうだったことでしょう。それで病気の人たちが自分の病気を治療するためにやぶ医師に代金を払ったり、誤った伝説を頼りに無謀な行動をしたりもしました。このような病気はなぜ生じたのでしょうか。聖書の内容から推論してみると、私たちはもともと病気にならない存在として作られました。しかしエデンの園から追い出されたアダムとエヴァに与えられた環境は以前の環境と変わっていました。地面がアダムとエヴァによって茨やアジャミを出す環境に変わりました。その後ノアの洪水によって自然環境は肉を食べなければならない環境にもう一つ変化を経験しました。その中で人間の体は自然に弱くならざるを得ず、いろんなトライブルを持つしかなかったでしょう。ですから罪による環境の変化が私たちを追いで病気にさせたということです。それでイエス様が来てなさったことは、この病院たちを治してくださることでした。イエス様が病院の癒されたのは単純な奇跡ではなく、罪によって病気になっていく世の中に対する回復のメッセージでした。 それで弟子たちがイエス様に一人の盲人を見て、この一人は誰の罪によって盲人になりましたかと尋ねると、イエス様は誰の罪のためではなく神様のことを表そうとすると教えてくださいました。病気を治療してくださるだけではなく、病気に対する教え方や心構えも変わるように教えてくださったということです。病気を神様に対する呪いと思って恐れいた考えから神様に向けた意志と希望に変えてくださいました。特には病気を純粋に受け入れ、病気と評価を持ったまま生きていき、人々に感動を与える人もいます。病気と死がこれ以上恐怖ではなく、治療と回復の希望に変えることができたのは、イエス様がこの地に来られて病気の人たちを癒しながら回復を教えてくださったためです。今は医療技術が発達し、人の寿命も以前より長くなりました。しかしそれでも医師たちはこう言います。手術は医師がするが、癒すのは神様がすると言います。今もなお病気は神様の癒しが必要です。それでヤコブの手紙にはこのように教えています。あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは動くと大きな力があります。その中で長老たちは、今の長老と牧師です。牧師も聖書の中で長老と教えてくださいましたからです。次はですね、イサヤ書6、そして続けて読みます。そして医療技術の発展のをかけて数億の病気が治療させていますが、現代にはまだ別の心の病気が生じ始めました。それで私たちは私たちの弱さを治すイエス様をより、一生た夜しかないのです。イサヤ書は私たちのために来られるイエス様をこのように予言しました。イサヤ書61章1節から3節、神である主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放、囚人には祝福をつけ、主の恵みの年、我らの神の復讐の火をつけ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭の冠を、嘆きの 代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の回答をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光の表す主の植木と喜ばれる、呼ばれる。イエス様は30歳になってキリストを通して交渉会を始め、自分についてイサヤ61章を一章の予言で宣言して交渉会を始めました。これはルカの福音書4章ですけど、イエス様がカイロに行って宣言する言葉です。イサヤ書の61章と同じ言葉ですけど、もう少しちょっと違うことがあります。これからイエスはご自分がそうだったナザレに行き、一致も知っていると知っている通り、安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤ書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を止められた。主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を誓わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由を見通し、主の恵みの年を告げるために、イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいたみんなの目はイエスに注がれていた。ただイエス様の中で真の肉体と心の回復があることを私たちに知らせてくださったのです。イエス様のこの三つの御業は、使徒と教会の歴史を通じて受け継がれています。それは私たちの柏サラム教会にも受け継がれてきました。私たちの教会が聖書の能力が満ちあおれて、イエス様の権威がある御言葉の教えと、神様の御国の福音と癒しと回復が現れる教会になるように、一緒にお祈りしましょう。道のことはイエス様が福音書で私たちに現れてくださいことです。教えることは権威があることですから、神様ご自分の御言葉ですから、権威がある御言葉です。イエス様の御言葉は直接先に訪ねて、弟子たちを呼び出して、いろんな人たちに神様の御言葉、神様のことを宣言することです。次はイエス様が出された御業はですね、神様の御国の福音を伝えます。建国に関することなんですけど、この御国の福音はなぜ御国の福音のことですか。喜びの聞くこと、知らせですけど、これはですね、私たちが何もしなければならないんですけど、神様を信じるだけでも神様の民として生きることができるというのことを神様が教えてくださいました。私たちは以前何もできない罪人ですって、罪人だと思われたんですけど、そんな存在ですけど、神様は直接地上に来られて、私たちのために罪を許してくださいました。ですからそのイエス様を罪を許されることを信じて、後から私たちは 神様の神に、神として存在になりました。ですから私たちはですね、存在だけでも神様の福音を与える存在です。神様が私たちを価値がある尊いの存在に受け入れてくださった存在です。ですから私たちはですね、神様の神として、神様の子供として、いろんな幸せな生活ができる存在になりました。これが福音です。教会に来られた方々がなぜ神様に礼拝することが幸せでいることで、ことなんですか。私たちのどんな神様の恵みを与えられた方かを聖書から教えること、確認すること、悟るすることができますからです。ですから神様が直接来られて、私があなたに祝福を与えます、あげますとのこと、プレゼントを私たちに与えてくださいました。今も教会もそれができますので、聖霊様が私たちと共にいますから、私たちの礼拝の中で私たちを聖書からの教えとして、私たちが神様の神、神様の子供として幸せな人生を生きていることができる存在だと神様が教えて確認してくださいました。次はですね、いろんな治すことがたくさんあります。イエス様が来られて、いろんな病人たちを治してくださいました。肉体の病気もあるんですけど、心の病気もあります。私たちが月に1回イエス様に出会った人物に関する説教をしています。その中で出た人物は誰ですか？ジャカイとマタイと関連する女性と、いろんな心の中から病気がある人たちですけど、イエス様に出会った後は人生が変わりました。病気が治せることは、病気が治せることだけではなく、神様が私たちの救うのメッセージがあります。ですから今もですね、医療技術が発展するの時代に生きているんですけど、今も医師たちも、手術は私が手でしますけど、助けることは神様ですというの告白が、イエス様を信じない医者たちの中で話しているの言葉です。ですから今もです、病気の中でいる人たちのために、私たちがもちろん絶対、私たちが祈ることが私たちのことです。教会の中で、病気の中で、いる兄弟姉妹たちのために祈ってください。昨日永田先生から電話がありました。回復します、祈ってくださいましたからありがとうございましたというのを、話を私に電話で話してくださいました。ですけど今会話することができるんですけど、いろんな私たちに説教のチェックとか、いろんな集中している仕事はもうまだ無理ですよね、との話で、私たちはですね、先生、今先生の元気な声を聞こえることだけでも私には喜ばれます、感謝しますというの話がありました。私たちが毎週水曜日の祈祷会に、私たち個人的で家で永田先生のために祈っていることを神様が聞いてくださいました。82歳か3歳かわからないんですけど、82歳の先生の高齢の元気な体で神様が祝福してくださって、私たちの祈りとして神様が回復してくださいました。私たちの祈りだけではなく、先生を知っているいろんな人たちが先生のために祈っていることを神様が聞いてくださいました。聖書は私たちに教えてくださいます。 病気の人たちがあればいれば、長老たちを招いて油を抜いて祈ることを受けてくださいというのことが聖書のメッセージです。牧師と教会の奉仕する方々は病気のある人たちのために祈ることが教会に必要です。イエス様の御業ですから、イエス様の3つの中で病気の人たちのために治してくださるイエス様の御業ですから、今の教会も同じですからです。この3つのことが私たちの教会に現れていくなら、人参たち、新しい教会に来られた方々が回復を受けて、回復されて、神様の、本当の神様の会うことができると思いますので、このイエス様の道の御業を覚えて、続けて教会の中でこのイエス様の御業が現れるために続けてお祈りをよろしくお願いします。お祈りします。愛する天の父なる神様、感謝と賛美いたします。神様、私たちの教会に神様が恵みを与えてくださいました。各教会は頭であるイエス様、イエスキリストを通していろんな恵みを与えてくださいました。神様、今も神様の奇跡といろんな御業が現れています。橿原教会もイエス様なさってください。神様の御業が現れるためにイエス様の なされたことが現れるために、聖霊様助けてください。聖書の中で権利がある教えがあることができるように、主よ助けてください。神様は私たちの性格の中で、私たちが尊い存在だというのを意識があることが ありますから、私たちの生活が幸せで、毎日毎日が神様の恵みの中で生きていることができるように、主を導いてください。神様、いろんな病気の人たちが私たちのお祈りとして神様治すことができるように、主を助けてください。すべてのことを委ねます。神様、教会の将来、教会の個人的な信仰、個人的な考え、神様に委ねますので、神様が導いてくださいます。2000年前イエス様が導いてくださったように、このような私たちの教会も現れてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。